聖書を満たします。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんはお帰りになったので、無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた帽子をおぶらせになったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて、いろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい。長年の間、私が父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には、友達と楽しめと言って、子ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに、遊女に溺れて、あなたの信頼を食いつぶして帰ってきた、このあなたの息子のためには、肥えた殺しをおらせなさったのですか？父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前の弟は死んでいたのが生き返ってきたんだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。
それでは今週のメッセージ、喜びの解釈、副題として、備え気張らんでもと題しまして、メッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。大変暑い、もう夏かと思うばかりの天気になりましたが、それで皆さん健康も守られて、こうして礼拝においでなれる幸いもとても嬉しく思っています。さて、真面目で一生懸命生きれるというのは、とても良いことだと私は思います。皆さんの中にもそういう真面目な方はほとんどそうではないかなと思うんですね。特に教会のおいでになる方は。ところがですね、真面目で一生懸命生きている分、見えない問題というか、そういうものも出てくるんですね。そして時には、真面目である一生懸命に生きているということが、時々衝突が出てきたり、また時には自分の中にも苛立ちが出てきたり、そういうことが起こってくるわけです。で、今日は大変有名なイエス・キリストがお話をなさった例え話の中で、おそらく最も有名であろうとも思われるルカ伝15章といえば、あの放蕩息子、紙芝居もなったりもいたします。で、その放蕩息子のお話から、神の御心をお伝えしたいとこれぐらいに思います。一言お祈りしてご用意しますので、どうぞ黙祷にしてお立ちください。父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。愛する方々とこうして第一礼拝に導かれて、今から御言葉を聞こうとしています。大変有名なこの放蕩息子の話、正しく受け取り、また正しく生活に適応できますように、お一人お一人の課題が何であるのかは私には分かりませんが、しかしまたあなたご自身は、そのお一人お一人の創造者であり、また神ご自身であられます。どうぞ、その心のひだにあるものも含めて、ご自身の御心がよく理解されて、あなたの御胸にかなった人生、喜びの回復へと導かれていくことができますように、お祈りします。今からの時を見て委ねて尊い、イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。さて、先ほども言いましたように、このルカの福音書の15章というのは、大変有名なお話なんですね。そして、大概、解説なんかを読むと、放蕩息子、こういうふうに言われます。確かにですね、弟息子の放蕩ぶりが派手なもんですから、やっぱり放蕩息子というように題をつけられてしまうわけです。ところが、実際は、このお話は、弟息子に焦点を当てて 話されているのではなくて、兄息子の話なんですね。ちょっと15章の1節、2節を読みますと、さて主税人、罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人、律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らにこのような例えを話されたと、こう出てくるんですね。つまりイエス様というお方は、当時の偉い律法学者や祭司と深く交わるというよりも、当時、いわゆる罪人として見下されていた人たち、生きる力を失っている人たち、そういう自分の弱さで、どうにもならない弱さで嘆き悲しむ人たち、こういう人のために時間をたっぷりと費やされて、そして彼らに命と力と、また時には奇跡をもって彼らを生きる希望を与えていかれた、そういうお方であったんですね。ところが偉い律法学者やパリサイ人たちは眉間にしわ寄せるわけですね。なんだと、あんな汚れた人間が誰であるか分かっているのか、どうしてそんな人たちとキリストはお付き合いをするのかというように眉間をしわ寄せて見下しているパリサイ人や律法学者たちがいたわけです。で、そのことを知ってイエス様はパリサイ人や律法学者たちに諭すためにお話をなさった。それがこの話であるわけですね。だから本当は放蕩息子の話というよりも兄息子の話なんです。兄に言いたい、つまり兄のようなタイプの人たちに言いたい、それがこのお話なんですね。さて、そういうことで25節を見ますと、ところで兄息子は畑にいたがってこうなっています。これだけではよくわかりませんので、短くかいつまんで前半のところを話したいと思いますが、偉いお父さんのもとに二人の息子がいました。兄と弟。そしてある日、弟はこう言うんですね。お父さん、私の受けるべき財産をください。これはお父さんが存命中は言ってはいけない言葉ですね。生きてるのに財産をくれ、それはない。しかしお父さんは気前よく分かったと言って、お金を弟が受けるべき財産を彼に与えてたわけです。するとやったーということで、弟息子はその財産を踏んだくるようにして、取りまして、そして遠いところに旅立ちをいたしました。まああの小うるさいお父さんからは解放されると、あの兄といつも比較されてかなわん、俺は俺の人生だ、金はある、自分の力でやっていくぞ、見返してやる、そんな気持ちでしょうか。で、弟は遠いところに旅立つわけですけれども、ところが彼はそのところで、まあ放蕩三昧の生活なんですね。意志が薄弱なんですよ。やろうと言ったことがやりきれない、三日坊主という言葉があるけれども、まさに仕事はできない、遊び好き、その遊びも長続きしない、意志が弱い、挙句の果ては放蕩三昧の生活をして、ボロボロになって、身も心もボロボロになって、それで友達のところに身を寄せたところ、友達にも見限られるような豚飼い、美大人か豚飼いをさせられるというのは、これは屈辱的なことですね。そこまで身を落とすわけです。そしてお金の切れ目が縁の切れ目ということで、彼は我にその時に帰るんですね。皆さんの中にも、まあ、子供さんがいたらちょっと困るかもわからないんですけれども、そういう意志薄弱でどうにもならないっていう人がおられますか。決心はするんだけども決心も続かない、仕事もやってみるんだけど仕事も続かない、そして遊びもやってみるけども遊びも続かない、ほとほと自分の弱さ無力さというものに嘆く弟を持つことは、そういうタイプなんです。でも彼の一つ光るところは、我に返って、そうだ、お父さんのところに帰ろう、そしてお父さんのところに謝ってこう言うんだ、お父さん、私は天に対してもあなたに対しても罪を犯しました、もう息子と呼ばれる資格はありません、雇いに一人の同様のようにして私は取り扱ってください、 彼は決心して出かけるんですね。ずっとお父さんは遠いところから毎日毎日見てたんでしょう。その弟息子が帰ってくるのを発見したとたん、ガタガタガタガタッと走っていくんですね。中国人が描いた放蕩息子の絵がありますが、お父さんが履いている草履がですね、カタチンバなんですね。つまりそれだけ慌ててるわけです。弟息子が帰ってきたという喜びのあまり、履物も間違えるほどガタガタッと言ってる姿がよく現れています。そしてその弟息子、おそらく臭かったと思います。おそらくまあ、何日も 何日も体も洗ってない、そういう姿で匂いプンプンしたと思いますが、お父さんは何のお構いなく、ザッと抱えてですね、よく帰ってきたと。そして宴会をするわけです。それが前半の話。さて、その話を聞いて、弟、息子の話を知らないで、兄が今日も夜遅くとっぷり帰って、くれて帰ってくる。それが25節以降の話なんですね。ところで、兄息子は畑にいたが帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほぐらせなさったのです。これを聞いた途端、兄が、カーッと怒り出すんですね。気持ちわかりますか？28節にその怒りようが出てきます。すると兄が怒って家に入ろうともしなかった。あんな弟のために宴会をする？なんだっていうことでしょう。そして兄がお父さんに向かって語った言葉が29節に出てくるわけですが、ここに、まあ、兄息子のタイプの問題というのが現れてくる。29節を見ましょうか。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。彼は真面目で、そして一生懸命働く人なんですよ。だからといって感謝しているかというと、それはない。その29節の後半を読むと、その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません。父に仕え、朝早く夜遅くまで働いて一生懸命仕えてきた姿、これはけなげだと思います。貧困法制真面目です。真面目で通っている。そして近所の人たちは言うんですね。あの家が持っているのはあのご長男のおかげだな、偉いなーって。それを聞きながらお兄さんはもっともだもっともだと内心思っているでしょう。そういう人なんです。しかしここにまず第一に見られる問題は満足なき頑張りズムなんですよ。喜んで働くことができればいいんですけど、喜んでない、頑張ってはいるんですよ。長年の間私はお父さんに仕えとかあります。今しめを破ったことは一度もない。その通りだと思う。じゃあそれで感謝してるか、感謝してない。喜んでるか、喜んでない。満足なき頑張りというのなんですね。その実、真面目なんですが、一生懸命働いてはいますが、遊びたくて遊びたくてしょうがない。楽しめと言って小屋に行ってくださったことがありました。兄は、じゃあ弟のように家出するか、そんなことはありません。なぜしないか、なぜ遊ばないか、それは兄はね、恥をかくことが一番嫌なんだ。世間体が一番怖い。ですから対面を取り繕う道徳主義なんですね。父に仕えて立派な仕事をしているが喜びがない、満足がない、ただ我慢をしているだけなんですね。真面目な人のタイプの中にこういう頑張りズムというか、それはあるんですけれども満足がない、感謝がない、喜びがない。聖書の中に喜びを持って主に仕えようと、詩篇の100編の2節にありますが、良いことをしているのに喜びがない。皆さんはいかがですか？頑張っていらっしゃいます。しかし喜びというものがあるでしょうか？ 感謝というものがあるでしょうか。兄息子が満足なき頑張りというのがちらつくんですね。第二の問題は何かというと、致命的なことなんですが、愛がないということです。皆さん気づかれましたか？弟息子が帰ってきた時の兄のセリフ、30節を見ましょうか。それなのに遊女に溺れてあなたの信頼を食い潰して帰ってきた、このあなたの息子のためには肥えた子牛を放らせなさったんです。皆さんこれおかしいでしょ。言っても弟ですよ。でもしも言うならば、食い潰して帰ってきた弟のためには肥えた子牛を放らせなさるんですかとは言ったらいいと思う。しかし弟という言葉は一つもない。あなたの息子のためにって、皆さん兄弟が終わりだったらですね、例えば散々苦労をかけた弟がいる、その弟が帰ってきた時にあなたの息子っていうような言い方しますか？やっぱり弟でしょ。ということは兄の中には家出をして身勝手に出て行った瞬間、あいつは俺の弟じゃないっていう関係を切ってるんですよ。あんたの息子かもわからんけれど俺の弟じゃないって言ってるんです。こうして考えてくると、どんなに立派で仕事ができて正義があっても愛がないというのは問題を解決しないんです。誰かのために頑張るのはけなげなんですけれども、俺は正しい、私は正しいと頑張っているのは、要するに相手が間違っているというメッセージを発信しているわけですね。そうでしょ。もう匂いがプンプンしてるわけですよ。あんたの息子かもわからんけど俺の弟じゃないという雰囲気の中で働いている、関係を切っている、これはおそらく兄息子の致命的な問題なんですね。それに兄息子は気づいてないわけです。だからしんどくなる、だから感謝も出てこない。太宰治という人がですね、あの小説家がありますが、優秀の優という字は優しいとも読む。そうですね、優しいとも。真に優秀な人は優しい人だ。また人間に憂いと書くように、優しい人は必ず人の憂いを知っている。中途半端に優れている人が人を傷つける、そのことに気づかない。すごい鋭い話をしてるんですね。我々もどちらかというと中途半端な立場を持ちがちなんですよね。だからこの家は持ってんのは私が頑張ってるぜとかね、俺が一人で頑張ってるから家はなんとかやってるんじゃないかとかね、こういう気持ち、その頑張り分はけなげですけれども根本的に愛がない。愛がないということは、誰かが間違っているというメッセージを発信してますし、そしてそれはいつも衝突が何かとバーンと起こってくることです。だから弟息子が帰ってきたというので兄はパーンと膨れて家には入らなかったんです。気持ちはわかりますよ。イエス様のもとには自分の意思薄弱にもう散々どうすることもできない、カウンセリングを受けてもダメ、何をしてもダメ、よし頑張るぞと思っても三日坊主で終わってしまう、また元の木阿弥、偉い先生の話を聞いてもごもっともごもっともごもっともだけど、自分はできないできないできない、そんな気持ちなんですね。ところがイエス様という方はその人の中に本当にさりげなく心を寄り添っていって、その人に生きる力で、しかも強さがある、優しさがある、このお方と一緒に行くならば何度かつまずいてもやっていけそうだって思えてくる、
それをパリサイ人や立法学者たちは尻目に眉間にしわ寄せて、あいつらはなんだキリストは、こういう気持ちですね。
私たちが聖書を読むときに神の恵みということを覚え出します。ところがそれがわからないと正義ばっかり、俺の方が正しいだろう、あんたが間違ってるだろうというような、そういうレベルの話しかないんですね。よくお母さんが子供が問題があったときに、お母さんがこれだけ言ってるのはあんたわからんのというような言い方をする。お父さんがこれだけ言ってるのお前はわからんのか、こういう理解させようとするんですね。理解させることはもちろん必要な場合ですが、決闘設備話し合ったら理解できるだろうとどっかで思ってるんでしょ。理解できないですよ。だってイエス様は正しいお方で、もしもイエス様のあり方が人々が本当の意味で理解ができたら、イエス様を十字架につけることはなかった。つまり理解できないものをお互いに持っているということなんですよ。何が解決するか、イエス様は決して理解しなさい、何かを知りなさいということを言われるのではない。愛しなさいということです。相手が理解しようとしまいと、その人を愛することが最終ゴールなんですよ。人間関係でも親子の関係でもどこでもそうですけど、あんたが間違ってる、あの人のやってることは間違ってるっていうことは解決しない。兄息子は思わずあなたの息子のためにはって言ってしまったんですね。そこに彼の問題があります。僕の弟って言えなかった、言えなかった。つまり愛がないということは大きな大きな問題なんですね。第三の問題は何かというと、彼は勘違いしている、それは報われているということに気づかないということなんですね。29節でもう一度見てみると、戒めを破ったことは一度もありません、その私が友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありませんって言って兄は言ってます。お父さんに文句言ってる。でもそうですか、ちょっと15章の、そうですね、12節を見ていただけますか。今回のメッセージのところでは読まなかった箇所ですが、放蕩息子の前半の部分のところのお話です。12節、弟が父に、お父さん私に財産の分け前くださいと言った。それで父は身代を誰にですか、二人に分けてやった。弟にも与えたけれども、同時にお兄さんにもちゃんと分けてる。で、聖書の時代は長男は次男以下、三男四男以下としたら2倍分もらえるんですよ。それは家督相続、父親の面倒を見なければならないということもあるし、責任もある。だから2倍分もらうのが長男の財産の取り分なんですね。それが習わしです。ということは弟の2倍分はもらってるんですよ。だったら食べればいいじゃないですか。一匹もくださったことがないというけど、もう残りは全部自分のものなんですよ。ほふって食べたらいいんですよ。でも、もらってない、もらってない、もらってないっていう、報われてないという勘違い。じゃあね、一体、報いって何なのかということは、改めてきちっと語る必要があると思いますね。一体、報いは何なんですか？それは、正しいことができるということ自体が報いです。お兄さんのように人々から良い評判を受けています。弟がどんなに堕落したとしても兄は崩れません。正しいことをやり続けられる、それ自体が報いなんですよ。正
正しいことができるということ自体が報いなんですよ。だって尊敬はされるし、評判はいいし、またお金も時にはたまるでしょう。そう考えてくると、正しいことができるということ自体がもう報いなんです。ところが兄は一匹ももらってない、報われてないという感覚なんですね。いわゆる正しい真面目な人の問題点、もちろん素晴らしさはたくさんありますが、同時に問題点は自分がやってることに対して正当な評価を受けてないという気持ちですね。もちろん仕事の問題だけではなくて家庭の中でもそうです。そういう報われていないという感覚が彼の中に実は錯覚なんです。もうちゃんと初めにもらっているんです。で、教会というのはですね、どちらかというと弟息子タイプの人よりも兄息子タイプの方が多いかなとやっぱり私は思うんですね。例えば礼拝においでになる前科10班ですみたいな紹介で来られることはまずないんですね。殺人もやった、強盗もした、親を殴り殺した、もうどうしようない人間でよろしくお願いします。あんまりないでしょ。どちらかというと真面目な人が多い。だから聖書の話をお聞きして、少しでもこれにさらに磨きをかけて人間として成長していきたいと思います。そんなタイプの方。するとですね、それでありながら、先ほど兄息子の問題を見ましたように、満足なき頑張りずん、愛がない中で必死で動いている、責任感だけで動いている、責任をほったらかすよりはそれはそれでいいんですが、愛がないという、そして大きな錯覚をして生きているわけですね。で、求道者の方も多くいらっしゃいますので、お伝えしたいことはですね、教会においでになる聖書の話を聞いていただく、その中でもしもね、自分が正しいことができる、愛する人間になれると思えるんだったらやったらいいです。しかし実際に生活をし始めていくと、一つの聖書の言葉を例えば守りを行おうとすると、自分がいかに無力であるか、人に親切にしなさいという言葉一つ取ってみても、気分では親切にすることができる時もありますが、しかし親切にできる時もある。家族の中ではより難しい場合もある。そうすると自分は一つの聖書の言葉でさえも行い得ないようなものだなということに、人を責めるのではなくて自分自身を心の鏡で見つめていくならば、はあ、私にも救いが必要だなということを気づいてるんですね。そして神の前に、私も本当に愛のない小さな一回の罪人でしかない、そういうものであるということが分かってくる。すると、この十字架の意味が分かってくるんですね。イエス・キリストがあなたの罪のために十字架にかかってくださった。本気で分かってくる。信仰告白して洗礼を受けたときはね、そういうことが分かった。そしてもう2年、3年経ったりするとね、いつの間にか十字架信仰が欠落してくるんですよ。で、人を責め出す。あいつはできない。これもだ。しかしそれは自分の問題を見失ってしまっている。そして感謝もないし、喜びもない。不満だらけ。しかし大事なことは、この私が、兄息子には兄息子の問題があるんだな、本当だな、と分かればいいんです。聖書の話、イエス様の話で素晴らしいと思うのはですね、このルカ伝の15章の最後、もう一度32節で見ますと、だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ、いなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないかって言って、お父さんが兄に説得をしているわけ。で、その後のこと書いてないでしょ。 33節としてですよ。そこで兄は弟のところに行って、お前よかったなあ、お兄ちゃん待ちほっとったよ、お前が帰ったことでさ、もう長い間もう死んだかと思ったし、また時には腹が立ってあの弟めと思ったこともあったんや。でも友が帰ってきてよかった、一緒に喜び楽しむよと言ったらよかった。それか相変わらずお父さんの言葉を聞いても、ふん、俺はあいつはもう弟やないと思ってる。お父さん申し訳ないけど私も家出します。こう出たのか。答え書いてないんですよ。誰が答え出すんですか。あなたなんですよ。聖書の話を聞いて、キリストの話を聞いて、弟に対して、あるいは今までの人間関係に対してどう答え出すか、それが問われてるんですよ。迷惑はイエス様が本来意図された、その兄息子に語られている単なる責めではない、兄息子のありがちな問題、そして本当に人間としてどうあるべきかを教えてくださっていることに一緒に生きていきたいと思いますね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、最も有名な例え話、弟息子と言われていたお話の中から、特に今日は兄息子本来のイエス様の意図に従わせていただいてメッセージをさせていただきました。神様、今日集まられた方々はどのようなタイプの方かもちろん分かりませんが、しかし自分の中に弟息子ではなくて兄息子のような生き方、そういう自分の姿を思われることもありましょう。主よ、どうぞそうするならばあなたが語ってくださるその機会であることを思います。どうぞお一人お一人があなたの御前にふさわしく整えられ、そしてこのお話を通して自ら、そうだ、私もあなたの前には罪人です、私もキリストが必要ですと求道していくのか、それとも関係を切ったまま生きていこうとするのか、どうなのか問われています。どうぞ良い結論を出されることができますように。尊い神の御子イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。